オーディ。
ラジオネーム桜木すばるさん、新谷さん、こんにちは。こんにちは。オーディの公式 X の番宣や伊礼姫野さんの出演をきっかけに何度か聞いていましたが、これが初メッセージです。ありがとうございます。嬉しい。ラジオ自体はよく聞くのですが、なんでこんなに面白い文章を書くリスナーが多いのかと思うぐらいうまい。それを受ける新谷さんのリアクションも楽しいし、もっとファンが増えてもおかしくないぞと感じました。よっしゃ、拡散しまくろう。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。姫奈ちゃんか、ありがとうございます。最近会ってないな。あ、いやでも会ってるな。たまに会いますね。はい話します、会った時は。はい、確かに皆さんメッセージの文章力すごいですよね。私もいつも読んでて、何詩を読んでるのかっていうぐらい、みんなのこの文脈と言葉選びがすごすぎて、なんかそう物語形式になってたりとか、なんかいろんな工夫がされてて本当にすごいな、素晴らしいなと思いながらいつも読んでます。皆さんいつもありがとうございます。ということで、そんなメッセージ今日もたくさん紹介していきますので、よろしくお願いします。それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近泉さんは、撮影してました割とあの短編の作品だったんですけど、千葉の方でかな、撮影してました。まあまたあの情報もね出ると思うので、まだ全然一切出てないんですけど、これからいろいろ出てくると思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。なかなかね、あの不思議な見応えのあるいろんな考え方のできる、考えがいのある作品になったかなと思っているので、ぜひ楽しみにしててください。さてさて、今回も前回に引き続き皆さんからいただきましたおじいさんおばあさんほっこりエピソードをご紹介していきます。私ほっこりしてます。もう実家のワンちゃん可愛すぎてもう今ロス、もう実家で毎日もう可愛いねってやってて、こっち帰ってきて犬がいないってなってて、もう犬に会いたくて会いたくて、もう写真毎日送ってもらうぐらい、動画と。ほっこりしますね、やっぱ動物は。赤ちゃんと動物はやっぱほっこりしますね。最近はちょっと犬ロスなんで、ルビちゃんって言うんですけど、めちゃくちゃ可愛いのでよろしくお願いしますですね、ほっこりしてますよ、ペットで。はい、さあそんなほっこりエピソード本日もたくさん紹介していきます。ラジオネームドエスドスさん、今回のメッセージテーマはおじいちゃんおばあちゃんのほっこりエピソードということで、今は亡き僕のおじいちゃんのエピソードを聞いてもらいたいなと思います。僕とおじいちゃんおばあちゃんは少し離れた場所に住んでいて、中学生くらいまでは毎年のように顔を見せに行ったものの、最近はもう何年も顔を見ていませんでした。そんなある時、もう90歳になろうかというおじいちゃんをお祝いするため、子、孫、ひ孫で温泉のあるホテルに一泊旅行の運びとなりました。素敵。ホテルでのお祝いイベントも一通り終わって、僕たち孫世代はひ孫世代に、キャワイイ、キャワイイとメロメロになっていると、何やら親世代たちがざわついている様子。おじいちゃんに何かあったとちょっと心配になりつつ話を聞きに行くと、おじいちゃんがさっきお風呂から帰ってきたんだけど、知らない人のパンツ履いてる。キャー孫世代一同大笑いです。後から聞いたのですが、ご迷惑をかけた相手の方はとても良い人で穏便に済んだのですが、親世代は平謝りで、その後はとても笑える状況ではなかったらしいです。ズミンも今はおばあちゃんと離れて暮らしていると思いますが、たまには家族で旅行もいいですよということで 何かあったのかと思ってちょっと心配で読んでたら、まさかの可愛い間違えちゃったのかな旅館とかってね、たまにあのややこしいとかありますからね、こうなんかカゴだけこう入っててね、誰かのと間違えちゃうみたいな。ほっこりしました。よかった、なんか転んだとかじゃなくて、おじいちゃんがっていうからなんかあったのかと思ったらよかったです。あ、なんか昔私もめっちゃちっちゃい時に家族で旅行行って、温泉の脱衣所のとこで、おばあちゃんってめっちゃ裸の人にバンバンしてたら全然違う人だったことを今めっちゃ思い出して、すごい嫌な記憶すごい似てたんです、後ろ姿が。超おばあちゃんだと思って、おばあちゃんって言って、しかももうバシバシ叩いてて、でも振り向いてくれないから、ねえねえって言って振り向いたら全然違う人でもう本当にもうあの時はもう多分泣いた気がするだいぶちっちゃかった、まだ保育園行きたてぐらいの時だった気がする。でもすっごい鮮明に覚えてるはい、なんか間違いには気をつけましょうはい、ということで続いて、ラジオネームフランケルさん、私は早くに父を亡くしたことから、母と父の母である祖母と3人暮らしでした。私が中学の時、母が大病で入院し、2人だけで暮らす時期がありました。その間も経営してた小さなお店をやりつつ、毎朝学校に持っていくお弁当を作ってくれたり、部活で帰りが遅くなった時も夜遅くまで起きてご飯を出してくれたりしました。長く炊事は母に任せていたこともあり、簡単なものしか作れなくなっていたみたいで、テレビの料理番組でメモを取ったりして、食事のレパートリーを少しでも増やそうと頑張っていました。その時に覚えた野菜のあんかけ炒めがおばあちゃんも気に入ったのか、頻繁に食卓に上ることが増えたのを覚えています。ある朝、僕が宿題を家に忘れて出てしまった時、店を開けたまま70歳を超えた祖母が近くの駅まで走って追っかけて手渡ししてくれました。息を切らせながら、よかったよかったと安堵の表情を浮かべながら帰ってきました。なんか特別なほっこりというエピソードではないですが、二人だけで過ごしたあの数ヶ月の時間、お互いが支え合いながら生活してたあの時期を思い出したので、これを投稿します。新谷さんはおじいちゃんやおばあちゃんと二人だけの時間って過ごしたことありますか？ほっこりしますね、ほっこり料理ね、なんか一生懸命作ってくれたと思うともう泣けてきますね、本当に。おじいちゃんおばあちゃんと2人だけの時間、私は姉が2人いるんですけど、私がまだ保育園ぐらいの時に小学校高学年とかだったので、部活とかお姉ちゃんバレーボールをしていて2人ともってなると、なんか土日とかもこう試合でお母さん送り迎えとかしたりして、お父さん仕事だったりとかで、なかなかなんかそのついていっても私がもう泣き出したりとかいろいろね、はちゃめちゃになっちゃうからっていうので、おばあちゃん家によく預けられていて、割と小さい頃はおばあちゃん子でしたので、おばあちゃんと過ごした時間はすごくたくさんありますね。なんか庭でお花摘んだりとか散歩して、何松ぼっくり拾ったりとかしましたね。懐かしい。近くのなんか何なんかお菓子売ってるお店とかあったりして、駄菓子屋さんなのかなとか行ったりとか、おばあちゃんとの思い出は結構ありますね。あとは私がテレビっ子になったきっかけも、おばあちゃんがそのアニメとか映画とかをもう片っ端からテレビに録画してくれるっていうめちゃくちゃ優しいおばあちゃんで、私がこう暇しないようにお昼寝前とか布団引いてくれて、これ撮ってあったからこれ見なって言って見てくれてっていうようなね、すごく優しいおばあちゃんで、なんかそれきっかけですごく映画とかドラマとかよく見るようになったなと思いますね。はい、そんな結構おばあちゃん子でしたということで、続いてラジオネームブラニンさん、ほっこりエピソードですが、明治44年生まれの父方の祖母の話です。明治、はあ、すごいですね。 私がまだまだ少年であったある夏の日、夜になるとカエルの大合唱が聞こえる父の実家を訪れた私は、祖母とトウモロコシを食べる機会がありました。わ、なんかもうジブリみたいな、今すっごいジブリみたいなのを想像してます。私はそのトウモロコシは祖母が育てて収穫したもので、とても甘く、その時はそれまでのトウモロコシで最高の甘さだとかぶりついて食べていました。ふと祖母を見ると、私のようにかぶりつくのではなく、トウモロコシの粒を一つずつ丁寧につまんで食べていました。それまでそのような食べ方を見たことがなかった私は、なぬっと大きな衝撃を受けました。綺麗なトウモロコシの芯が出来上がる、歯に挟まらない、粒の中の甘い部分を無駄にしない、それ以降祖母の食べ方を踏襲してトウモロコシと対峙しています。一粒ずつ取っている時は邪念を捨て集中でき、かぶりつき以外を模索されている方には試していただければと思います。達成感がありますよ。なんだこの面白いメッセージは。おばあちゃん上品、めちゃくちゃ上品な食べ方。トウモロコシって一粒ずつ食べれるもんなんですか？何分かかるんだろう。けどめっちゃ綺麗に食べれるんでしょうね。あの何もう超無駄がないツルツルのね芯が出来上がる。すごー、その食べ方はしたことないな。でもそれからはその食べ方で食べてるってことですよね。すっご、今度ちょっとやってみますね、お家で。一粒ずつ何分かかるんだろう。いいですね、なんかすごいジブリをね、私は今想像してましたよ。カエルの大合唱が聞こえる実家、いいですね。私も実家帰ったらもう横田んぼなんで、カエルの鳴き声がもうすごかったです。夏はやっぱり最高でした。トウモロコシちょっとこの食べ方でまた食べてみます。ほっこりしましたね。うわ、もう抜群のほっこりエピソードたちばかりで、本当に皆様ありがとうございました。たくさんのメッセージありがとうございました。新谷泉の独り言エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせです。9月に何本か映画が公開されていましてですね、一つずつ紹介していきます。9月6日に公開となりました映画ナミビアの砂漠、そして同じ日にもう一つ映画鳥つく島が公開となっております。ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。そして映画静かなるドン2が前編が13日に公開となりましてですね、その続きの後編が2日後27日に公開となります。前編見てくださった方は、楽しみに待ってくれていたのかと思いますが、2日後、ついに公開となりますので、ぜひ前編後編合わせてご覧いただけたら嬉しいです。そして映画追走ジャーニーリエナクトが10月18日に公開となります。9月10月は映画三昧ということで、ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして現在募集中のメッセージテーマはあなたの好きな秋です。秋の味覚、秋の景色、秋をイメージする写真にファッションなどなど、秋のメッセージをどしどしお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は10月9日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディ。